三井ランディック IR セミナー。この番組は証券コード3277東証スタンダード上場三井ランディックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は三井ランディック代表取締役の松崎隆さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は6月22日に広島で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3277東証スタンダード上場株式会社三井ランディック代表取締役松崎隆さんです。皆様どうぞ大きな拍手でお迎えください。
本日はお足元悪い中、当セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆さん当社の名前多分お聞きになられたことないと思うんで、今日はですねぜひ皆さんですね当社のことを知っていただいて、ぜひ株主に一人でも多くの方になっていただけるとありがたいなということで、一生懸命説明をさせていただきますので最後までお付き合い願えればと思います。よろしくお願いいたします。
で証券コードは3277ですから三井に悩み、はい、何でも
そうですね、
悩み多いですから、はい、不動産絡みは
そうですね、我々は普通の不動産業者とちょっと違いましてですね、ちょっと難しい権利調整を含めたですね、皆さんがあんまり手掛けたくないような同業者でもですね、そういう不動産を日本全国で扱っているというのが我々の売りの特徴でございます。
今日たくさんいろんなことを説明してもらえるんです ね、 ですね。まずは本社は東京ですね、は
い、そうなんですよ。本社は東京なんですけど、下の方にございまして支店がですね、まあ、ここで一番近いっていうと福岡になるんでしょうかね、福岡、まあ、南から行きますと福岡、関西、大阪なんですけど、京都、名古屋、まあ、武蔵野というのは東京と一緒なんですけど、東京、仙台、札幌ということで今のところ8拠点を持って営業させていただいてます。
で生年月日が昭和51年2月と。
そうですね、ちょうど今年が49年目で来年50周年を迎える会社でございます。
で、経営のミッションですね。
はい、そうですね、ミッション、人と人の未来をつなぐ先駆者となると。経営ビジョンは事実自走プロフェッショナル思考変化を楽しもうということで、この経営ポリシーってあるんですけど、これ実はですね私この会社の2代目でございまして、創業者がおりましてですね、創業者は作ったのがこの経営ポリシーでございます。
これ不動産の規制概念を打ち破って成長してきた。
そうですね、もともとこのいくらが説明します底地って言われるもの、皆さんお聞きになられたことある方はあると思うんですけど、底地っていうのは実はバブルとかの時代はですね、大体この地上げっていう、まあ、言葉が良くないんですけど、地上げは決して悪い言葉ではないんですけど、イメージが悪くなってしまったんですけど、地上げの対象になってしまって、さら地にしてなんぼだっていうものが底地の扱いだったんですね。それを我々はですねバブルを崩壊後、これを底地って言いますのは必ず借地権者さんって上に住んでらっしゃる権利者さん、別の権利者さんがいらっしゃるんですけど、その方に我々はどいてもらうんじゃなくてその方にいていただこうっていうふうなですね形で、ここで言うともうこの時点でですねすでに不動産の常識を変えたと言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。そういったことで、繰り返し繰り返し他にもいろいろあるんですけど、今まで不動産業界の常識に対して、常識というか一般事項に対して逆の視点でどんどん、事業展開していったというのが我々の特徴でございます。
つまり社会の課題を、まあ、不動産という部分に関しての社会の課題を解決してきたってことですか。
そうですね、そういう自負もございますし、これからもですねそういった面を強化していこうというふうに考えています。
で人と人の未来をつなぐ先駆者と。
そうですね、まあ、不動産だけではないんですけど、まあ、まずはやっぱり我々は不動産業でございますので、不動産業の中のやっぱり人と人の未来をつなぐ先駆者となっていきたいというふうに考えています。ちなみに社名でございますが、よく三井ってどういう意味って言われるんですけど、仕入れ先販売先当社、当然我々買い取りをして販売するってことでございますんで、買い取る方、買っていただく方、当社、これどれかですね欠けてもですねいい商売できないというふうに思ってますんで、それぞれ3社がそれぞれ輝くようにということで3つの星の三井ということと、不動産業でございますんで、実はですね、昔類似商号っていうのがございましてですね、同じ地区に三井って名前があるとですね登録できなかったんですけど、それを回避するためランディックをつけたというふうに聞いております。
そしてその歩みをお話しいただけますか。
まあ50年経つ会社なんですけど、こんな感じでずっと来ておりまして、ちょうど2011年ですかね、 に上場させていただいたということで、それ以降まあ若干ですね売上としてはちょっと落ちているところもあったりするんですけど、これ別に悔しくて言ってるわけじゃなくてですね、私この会社を継いだ時にですね、売上は気にしないっていうことにしておりまして、売上より下ですね、もちろん一番下最終利益ですとか、これ経営その辺のですね数値ですね、トップラインはあまり気にせず、これ不動産業でございますので、トップラインって上げようと思うと皆さんもご存知のようにですね、よし10億のものを買って10億で売れば10億売り上げってことになると思うんです、利益は別としてですね、ということで比較的不動産業って利益はすみません売り上げは上げやすいというふうに思ってますので、ここは気にせずにやっぱり実質の部分ですね、経営常ですとかそういう部分を気にして会社をやっていこうというふうに決めてやってきています。
ご社長やっぱり不動産というとイメージ的にはバブルの頃はきつかったなというと、リーマンショックきつかったなと思うんですが、やっぱりきつかったですか？
そうですね、2009年ちょこっとボコッとへっこんでるんですけど、これですねちょっと扱い物件をですねちょっとまずいかなということで抑えました。あえてですね、まあ我々底打ちと居抜きというのに2つの特徴としてるんですけど、この居抜き物件というのをちょっと抑えたことによって、実は売上の利益もちょっと落ちてるんですけど、そのおかげでリーマンショックも無事に通過したっていうんでしょうかね、回避ができたっていうことで、結構景気の左右されにくいビジネスをやってるというふうに自負してます。
やっぱりあれですか、その底打ちとかは好不況の波っていうのはそんなに受けないって考えていいですか？
そうですね、我々に物件入ってくるときって多いのはですね、やっぱり相続絡みなんですね。まあ皆さんご存知のように相続ですから、本当は人の生き死にに絡んでくることですよね。となるとですね、景気が悪いと人が少ない、死ぬ方が少ないかとか亡くなる方が少ないかというわけじゃないので、一定数いつもこういった、不動産に関する悩みっていうのをお持ちの方が多いということ。ただしですね、最近なんですけど、まあ皆さんもご存知のようにですね、あちらこちらで相続対策しましょうってことでですね、昔は我々に物件が入ってくるときは相続後が多かったんですけど、最近は相続前の物件というのが多くなってきましてですね、でそうなるとどうなるかっていうとですね、実は案件数は前より全然増えているという傾向がございます。
つまりニーズはいつでもどこでもあるってことですね。
そうですね、一定数必ずあるというのが我々の手掛けている事業です。ちょっと居抜きの方で話させていただきたいと思うんですけど、そこちってまず概要から言った方がいいですね、すいません。底地っていうのがちょっとご説明しますと、一つの土地で見た目はですね普通の一軒家なんですけど、実は土地の所有者さんと建物の所有者さんが違うっていう物件なんですね。一般的にこの建物の方を借地権っていう言い方をします。これなら皆さんよくお聞きになられてるんじゃないかなと思います。借地権の土地のことを、通称底地って言います。要は人が使っていて自分では利用できないような土地のことを底地っていうような言い方をします。はい、あれカップの操作と話、
カップとソーサーはコーヒーカップとソーサーは一体になって一つになるわけですね。ところがカップを借地権、ソーサーを底地権って見ると、カップだけでコーヒー飲めるってことは家が建ってればそこには住めます。ただし底地をソーサーってするとソーサーだけでは使えないと思うでしょう。社長のお母さん使っちゃったぞこれ、ね、ソーサーに、はい、
そうですね、私桜井さんとそういう話を昔からさせていただいてるんですけどね、まさか操作だけでね、なかなか単独で、お皿として使えるとは思うんですけど、なかなか使わないでしょって言ってですね、私が実家に帰りましたらですね、はいケーキあるよって出てきたのがなんとですね操作だったっていうことでですね、使う人がいるんだってことでですね、この理論はちょっと崩れてしまったんですけど、で基本的にはカップとソーサーを合わせて使うことが一番価値上がりますよねっていうのは皆さんご理解いただけるんじゃないかなと思うんですけど、私たちの権利調整っていうのはこういうことなんですね。要はどちらがカップの方がソーサーを買ってもいいし、ソーサーである方がカップを買ってもいいと思うんですね。とにかく権利を一つにしていくことによってこれまで以上の価値が出てくるということになります。はい、
つまり本来の価値に戻すってことです
ね。そうですね、本来こういう形であったものを本来の価値以上に戻すといった方が正解かもしれません。はい、っていうのが底地っていう話なんです。続いて居抜きなんですけどね、これ居抜きの場合は先ほどの話に戻っていくんですけど、中に入居者がいらっしゃるんですね。これ事例でも出てきてるんですけど、ちょっと右下、皆さんの資料の右下の写真もそうなんですけど、これ一見して人本当住んでんのって思われますよね。実は、これよく見るとですね、もう壁にクラックが入っててですね、屋根も少し傾いてたりですとか壁も傾いてですね、普通これって空き家と見れますよね。実はこの中に人が住んでらっしゃいます。この方たちの単純にアパートなんで賃借人さんですね、要は賃料家賃を払って住んでいただいている方になります。でこの場合なんですけど、我々どうしてもですね、この物件をバリューを最大限にしようと思うと、やはりこの方たちに移転していただく方法しかないんですね。 この建物をリフォームしようと思うと新築で建てるよりも高くつきますし、当然入居者の方が中にいる状態では何も手掛けられないっていうことになりますので、この場合は、ご退去いただく、さっきの話ですよね、これがですね、ご退去いただくんですが、じゃあお金出しますんで皆さんどっか行ってくださいって言っても皆さん行けないんですよね。と言いますのは、こういう状態の正直申し上げて物件に入ってらっしゃるってことはご本人も本当は痛くないはずなんですが、他に何らかの事情があってここに住んでらっしゃる方っていうのが多ございます。そうするとその根本的な問題を解決しない限り、お金の問題じゃない部分というのを解決しない限り、なかなかご退去いただけないっていうところで、その根本的な問題まで解決していこうとするのが我々の丁寧な権利調整ということになります。で、今申し上げた通りなんですけど、最終的にはさら地にして、第三者に売却するっていうことになるんですが、こうしないと中根に入ってらっしゃる先ほどから申し上げている入居者さんの方に、満足な条件を出せないということになるんですね。最大限のバリューを狙っていく中で、最大限の皆さんにも給付をしていくといいますかね、お願いをしていくってことになります。
小社長、さら地になった時に周りに住んでる方はほっとしたでしょうね。
そうですね、この物件はですね、そうでもないんですけどね、よくあるのがですね、この話をするんですけど、名古屋の方でですね、平屋の、なんでしょう、長屋みたいのがあったことがあるんですね。で、社長ちょっと物件見てくださいって言うんで行ったんですけど、2棟あったんですね。で、1棟は屋根が潰れてて玄関がもうこんな斜めになってたんですね。で、1棟は古いんですけどまともだったんですけど、で、当然私はまともな方に人が住んでらっしゃると思ったんですけど、実はその歪んでる方に人が住んでらっしゃるということで、当然見たんですけど、これ本当に住んでるんですのって聞いたら、本当に住んでるんですよって言ってピンポンってやったら中から人が出てきた状態だということで、やっぱこの方もですね、やはりここにいたくなかった、いたくない、雨漏りもしてるし地震もあるし怖かったと言うんですが、やはりそのお金だけの問題じゃなくて場所の問題もちろんあったんですけど、今後私の生活が成り立たなくなるのが困るということで明け渡しができなかったということなんですけど、我々の方で先ほど申し上げたような丁寧な権利調整をすることによってご納得いただいてご退去いただいたということになります。で、そういう状態ですから近隣の方にもですね、台風で何かが飛んできたりとかっていうことをよく言われてたらしいんですけど、そういう状態が解消できたということで近隣の方にもすごく喜ばれているということでございます。はい、続いて底地ってこういう権利調整ってすごい時間がかかるんじゃないですかってよくご質問されるんで、その話をさせていただきたいと思うんですけど、底地の場合はだいたい買い取りをして、いろんなこの権利調整の前のですね、分筆測量なんて行うんですけど、で、販売開始までだいたい 3,4 ヶ月かかります。ただしその間もですね、権利調整をやってないわけではなくて同時並行で権利調整を進めてます。で、そうするとですね、だいたい最初の売却が始まるっていうのがだいたい4ヶ月目ぐらいから始まります。で、徐々にやっていって、だいたい半年目どぐらいにだいたい原価を回収して、最終的には1年ぐらいで全ての権利調整を終えるというのがだいたいのスケジュール感でございます。で、居抜き物件に関しましては事業期間大きいものから小さいものがございますので、だいたい1から2年間ぐらいでこれをやりますということなんですね。ただ居抜きの場合の権利調整というのはあそこですね、明け渡しまでが全部権利調整のリードタイムになりますので、ここが終わったら解体して販売していくという流れになります。なのでこの権利調整のリードタイムを短くすれば事業期間も短くなるということでございます。はい、続いていきますと、かいつまんで我々の事業の説明、事例だけご説明させていただきたいと思います。これはですね、横浜市の方の権利調整だったんですけど、左上の状態です。こう権利基築基準法上の道路はないってことはどういうことかっていうと、このままの土地は再建築ができない土地イコール価値がない土地、価値がすごい低い土地ってことになります。で、空き地があったりしてり、あとはこう、底地があったりですが道路がこう入り組んでたりしてたんですけど、それを我々が定員権利調整をすることによってこんな状態にしましたということなんですね。それが右下のことになりますね。道路を整備したりですとか道路を広げたりすることによって、こう通学路にもなってたもんですから、非常に小学校だったんですけど、小学校の方からもですね、危険な場所なんで子どもたちに端っこ歩きなさいなんて言われてたんですけど、そういうのが全て解消されて階段がなくなったりしてですね、全部救急車とか自動車が入れるような権利調整を行って、この3軒の方にですね、そのまま底地を買っていただいたりですとかして、組み立てをした物件でございます。なんでこれもですね、近隣の方に非常に喜ばれた事例です。
消防車も入れるようになったって考えていいんですか？
そうですね、救急車も入れるようになりました。
救急車も入れる、
はい、前はですね、300メートルぐらい手前に救急車が止まってみんなよいしょって来てたらしいんですけど、ここまで進入できて U ターンもできるようになったということです。なんで近隣の方にもとってもですね、土地の価値が上がったということで非常にこれも喜ばれました。はい、 そんなような例ですね。
そしてこれ広島、
はい、広島これはですね、居抜きの方ですね。先ほどのは底地の例なんですけど、これ居抜き物件ですね、築60年ぐらいのアパートでですね、混在してました。空いてるとこ空いてないとこ、入居者がいるとこいないとこっていうことで、でオーナーさんはやはり相続で引き継いだんですが、思った以上にこの建物が老朽化していて、必然費用もかさむことから売却を決断されたそうでございます。でまあ、これも先ほどの通りでございますけど、実は途中でですね、やってる最中我々も知らなかったのはアスベストがあることが分かりまして、このものですね、もちろん入居者さんにも健康にも、良くないということで、これはやはり解体するしかないということで、権利調書を進めました。でこの書いてありますね、すいません、中に住んでらっしゃった方、生活保護を受けてらっしゃる方ですとか、名義人さんが亡くなってて、その住んでる人は誰なんだっていうことですとか、こういったような方が住んでらっしゃったんですけど、これを全部権利調整、丁寧な権利調整で移転をしていただいて、最終的には更地にして売却したということになります。
借家権者18名おられたんですね。
そうですね、はい、
大変でしたね交渉は。
そうですね、18名いらっしゃったんですけど、割とですね、なんでしょうですね、皆さんご理解ある方が多くてですね、まあ、移転先ときちんと我々の今後が心配なければ、こういうところに住んでいただけなかったということで、移転はすんなりいったという。
あとは遡るのが大変ですよね、時間が経っちゃうと。
そうですね、やはりこれはですね、底地も居抜きもそうなんですけど、まあ、ここに誰が住んでるか分かんないってあったと思うんですけど、やっぱりきちんと管理がしないとですね、誰かが亡くなってそこに例えば内縁の方とか住んでると、本当はその方権利者じゃないんですけど、実質権利者みたいな形になっていってですね、その方のさらに子供が住んでるっていうとなると、この人は一体誰なんだっていうところから始めなきゃいけないっていうことがありますね。
だって転籍、離婚、養子縁組でもうぐちゃぐちゃになっちゃって、よく探し出すのが大変ですよね。
そうですね、これは我々のポイントでございまして、もちろん我々だけじゃなくてですね、弁護士等々と連携しながらってことになるんですけど、あとはですね、親戚の方に聞き取りをしたりしながらですね、この方たちにとって一番最適な移転先を探したりですとか、移転の動機になるようなお話をさせていただいているということでございます。はい、続いて我々の肝はですね、仕入れなんですね。今言ったような権利調整の物件を全国でどれだけ集められるかっていうのが肝になります。なもんですから、やはり営業をどうしても強化していく必要があるということで、で我々と今申し上げたようにですね、アナログなんですよね、ほぼほぼその権利調整自体はですね。でどうしてもですね、人手がどうしてもそこにはかかってしまうということで、その人手以外の部分ですね、どうしてもその人手がかからない部分といいますかね、人手をそちらに割く必要があるんで、その仕入れの営業というのは本当は人がするべきなんですけど、その部分を少しずつですね、デジタル化したりですとか、例えばそのノウハウですね、不動産屋ですから、みんな結構一匹狼で生きている社員が多かったんですけど、最近はやはりそういうことではなくてですね、皆さんで成功した事例を共有したりですとか、会社でノウハウ化して、皆さん、うちの社員誰でもですね、その権利調整を使えるようにするというのは、営業強化に向けて取り組みをずっと続けています。はい、で最近なんですけど、もう一つ面白い取り組みがあってですね、そのどうしても権利調整というところが人手で関わるものですから、本当は仕入れ営業もうちの社員がするべきところではあるんですけど、なかなかその権利調整の方にどうしても時間がかかる、物件が増えれば増えるほどかかってくるんで、実は不動産業で珍しいんですけど、パートの社員さんをですね、採用しまして、例えばその地区の1日2時間でも3時間でも働ける方に業者回りとかですね、我々ほとんど仕入れ営業っていうのはですね、同業者、不動産業者からしてるものですから、不動産業者に訪問して営業活動をしてもらうと。例えば今日はですね、1時間しかできないって言ったらですね、別の人にあと2時間やってもらうとかって形でですね、なるべくこう面として漏れがないような営業活動をしていくために、こういった活用をしているということで、これも結構ですね、効いてきておりまして、日本全国でこれをやっていきたいなっていうふうに考えてます。で結構やはり女性の応募が多くてですね、女性の方で結構子育て中の方が多いもんですから、やはり子供が急に熱を出して休まなきゃいけないっていう場合、我々は別にローテーションでやってるわけじゃないので、結構自由が利くってことで、結構皆さんに、働いていただいている方、少しずつ増えてきてます。続いてなんですけど、今年の業績予想なんですけど、実はちょっとですね、昨年に比べると、増収の減益って形になってます。これはですね、最近皆さんもお聞きになられたことがあるかもしれないんですが、非常に不動産が高騰しております。で我々さっきのアパートぐらいです と、木造のアパート業者さんとかで売るんですけど、たまにマンション用地として売らなきゃいけない場合があるんですね。これがですね、現在うちではないんですけど、相手様、買い主様の方がやはり原材料費が上がっていたりですとか、人手不足等々があってですね、どうしてもコストがアップしてるっていうところで、どうしてもそうするとどこに来るかっていうと、どうしても土地値に来るんですよね。実は 好調ではあるんですけど土地値に来るっていうところで我々今年非常に慎重に見ているところがあるもんですからちょっと利益等々落ちているところがございます。あとですね、去年ちょっと大型物件が本当は今年入るような物件がですね前倒しで今言ったような状況もあったんで前倒しで売却してしまったってのもあってですねちょっとこういう状況になってはいるんですけど、内情としては全然順調にやってきているというふうに考えています。はい、で配当につきましても今期も増配の予定をしてございます。今までは去年までは33円ということだったんですけど今年からは配当40円上げさせていただきました。でさらにですね今年から中間配当を出すようにいたしました。
11期連続増配を計画っていうことは今期で11期連続増配っていうことでいいんですか？
そうですね、はい、そうなります。はい、これからもですねなるべく株主様への還元っていうのを注力してまいりたいなというふうに思ってます。我々の還元って3つ考えておりまして、株主様への還元、やはり我々権利調整というビジネスを行っているとどうしても社員が必要です。社員を大事にしないとなかなか権利調整ができないということで社員への還元、もう一つやはり我々の権利調整を使って能力を使った社会の不動産に対する社会問題、これの解決のお手伝い還元ということになるかと思います。
これ、今日22日ですから、はい、来週の水曜日までだと中間配当の権利がついている、
はい、
初めての中間配当の権利がついている、
はい、なんでこのタイミングに参りましたっていうのは変なんですけど、はい、狙ったようにこのタイミングに参りましたんで買っていただくとまだ間に合いますんでぜひ我々をご注目いただければと思います。はい、続いてなんですが、サスティナビリティの話ですね。当社のグループはですねやはり企業理念に基づきまして事業活動を通じた、継続可能な社会の実現を目指すサスティナビリティ経営というのを実践しております。会社のミッションとして掲げております人と人の未来をつなぐ先駆者となるというのを実現し当社グループの存在意義を高めてまいりたいというふうに考えております。サステナビリティの方針策定にあたりまして当社としてのマテリアリティというのを特定してまずは ESG 評価機関等の評価項目に基づいた社会課題を推進してまいりました。でその中で抽出した課題というのは環境、社会、ガバナンスという観点で整理し当社にとって重要度の高い社会課題を重点的に取り組むということをテーマとしてございます。
これ社長、御社の存在そのものが、はい、当然ながらさっきのアスベストの問題なんかもありましたけども、はい、環境には配慮してますよね。しかも周囲の環境を良くしようっていうことですよね。
そうですね、我々としてはそういうふうな自負を持ってます。我々だけがいいっていうわけじゃなくてですね我々が事業活動を行うことによって社会の皆さん一人でも多くの方がですね喜んでいただけるような事業というのを実現させていくというのが我々の仕事だというふうに使命だと思ってます。
で当然ながらその社会貢献っていうことでいけば、はいはい、その地域に対する貢献度って実はあまり見えないけども高いですよね
と思います。はい、先ほどの権利調整なんかもそうなんですけどやはり今日事例でちょっと出してないんですけどもっとすごい権利調整のものがあってですね放火をされそうになったりですとか全然知らない人がこう出入りしたりして危なくてしょうがないなんていう物件があったんですけどそれを我々手掛けることによってさらちにさせていただいてそれが最終的にはですね老健施設に変わったそうでございます。最終的にはそうしましたら近隣の方にですねあんなに危険なところがですねこんなに綺麗な立派なものになって火事の心配もなくなったってことで非常に喜んでいただいたってケースもございます。
あともう一つはその ESG とともに SDGs 発想からいくと、はい、やっぱり不動産永続するものですから、はい、それをどううまく継承しながらやっていくかということのお手伝いをしている、はい、まさにその永続する社会を提供する手伝いをしているという感じですか？
はい、ありがとうございます。そこまで大層には考えてないんですけど結果としてそういうふうになってんじゃないかなということで我々はそれを体現できる、私がすごいんじゃなくてですねうちの社員たちがそれを体現できているというところがうちの会社の素晴らしさでもあるかというふうに思っています。だからこの会社私がいなくても社員さんいればですねこれからもずんずんどんどん大きくできると思いますしいろんな社会貢献ができてくるというふうに思ってます。そういう中でですね私は非常にですね言われるまでもなくっていう話なんですけども前からですねこの不動産権利調整の事業というのはですねとても女性に合ってるというふうに思ってます。事業としてですね先ほどパートさんの話もそうなんですけどこれ不動産業界皆さんもご存知のように男社会なんですよ基本的にですね。でただしうちもそうなんですけど大体こういう決定権があるって誰かっていうと大体女性なんですよね。うちもそうですけど私に決定権はほとんどございませんのでですね会社以外はですね家は特にないんですけどやはりうちの妻を何とかすれば物事決まるっていう世界でございますんでやはりそこはですね女性同士の方がやはりこう話がしやすいっていうかですね話が通じやすいところがあったりしますんで女性の営業マンが多い方がいいっていうふうに思ってます。もっと言うとですねここに立つのもですね社長っていう立場も女性の方が最終的に合ってるんじゃないかな というふうに思ってます。なので、女性の営業マンを育てて、女性の社員を育てて、ぜひですね最終的には、ここに立ってもらいたいというふうに私考えております。
これ比率見てるといずれも2016年に比べると相当増えてきてますねっていうところで、もちろん意識してはあるおられたんでしょうか、はい、ただやっぱそういう実際そういう女性の社員が多かったっていうふうにも考えていいわけですね。
そうですね、ポイントとしてはですね、やはりどうしても女性の場合です、結婚して子育てっていうところで終わって、キャリアが終わってしまうって社員が多かったもんですから、やっぱりそこをですね何とかするっていうところで、こんなふうにですね、やっぱり産休ですとか育休ですとか、その後の育児休暇ですとか、ね、そういうのを増やして職場を復帰する、パターンをですねとにかく多く用意したというところでございます。なので若い社員がそのまま産休育休を終えて働いてもらってるんで、結構なんでしょうね、ノウハウとかもですね忘れずにそのまま継承できるっていうところがあると思います。
結構だから知ってる御社の社員の方でもかつてそのお子さん3人生まれて復帰したとか、
はい、そうなんです、
おられましたね、
はい、おかげさまでですね3年ぐらい会社に来てない社員がおりましてですね、たまたま子育て終わってまた子育てでですね、でもこの前復帰しまして早速物件を仕入れてですね権利調整をバリバリやってるというですね、非常に頼もしくなってございます。
あと社長、L星認定っていうのを取ろうとしている厚労省の。
そうですね、とにかくそういった社員のためになるものっていうのは全て取ろうかなというふうに、目指しております。それは別に何かっていうか、それを目指したいっていうわけじゃないんですけど、結果としてそこに行き着くということだと思います。はい、そんなところでございます。でですね、ちょっと今日話ししなかったんですけど、ちょっとたまたまちょっとスライドには入ってないんですけど、我々実はですね八幡平、岩手県の八幡平というところですね、たまたまペンションをやってます。でペンションなんで始めたかっていうことなんですけど、これペンションのオーナーさんが高齢化をして後継ぎもいなくて廃業しようかっていう話があったんですね。でこの地域皆さん同じような問題を抱えてらっしゃったんで、それを全部私どものお手伝いしようということで始めた事業でございます。要はですね、オーナーさんはここに住んでいたいんだけど、もう料理を作ったりですとかすることはできないということでなってるんで、じゃあ運営は我々がやりましょうと、ただしお客さんの管理とかそういうものだけをやってほしいということでですね、そこに、まあ、なんていうの、住み込みっていうわけじゃないんですけど、そこに住んだままですねお手伝いをしてもらいながら我々がやってるっていうところ でこういった実は問題って日本中にございまして、あれペンションブームの時に皆さんペンションを建てられた方が多いので、こういった問題というのは実は日本全国にあるものですから、これを機会にですね、そういったやはりこれも一つの不動産のお困りごとだと思うんですね、こういったものを解決していこうということで始めた事業でございます。でこれは現在ペンション日の出ということでですね、じゃらんとかにも載ってますんで、ぜひ一度よかったら見ていただいて泊まっていただけたらありがたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
最後に社長一言メッセージ、はい、ありがとう頂戴できれば、
はい、本日はお忙しい中本当にご参加いただきましてありがとうございます。また長時間にわたり私の早口にお付き合いいただきましてありがとうございます。時間の制約がある中でいっぱい喋らなきゃいけないもんですから、皆さんにはどうお聞き苦しい点もあったかと存じますが、ご容赦いただければと思います。今まで申し上げた通りですね、まだまだ不動産のこの我々が手掛けている底地居抜き以外にもですね、権利調整が必要、または不動産として困ってらっしゃる方、また困ってる物件というのがたくさんあるというふうに思っています。それを一つでも多く我々が手掛けることによって、そういった社会問題を一つずつ片付けられるような企業になってまいりたいというふうに思っています。これからもそのためにはですね、株主の皆様はじめさまざまなステークホルダーの皆様方の応援というのが不可欠でございます。どうぞ我々の事業をご理解いただきまして、一人でも多くの方に株主等になっていただきまして、我々をご理解いただき応援いただければと思います。本日はご清聴いただきまして誠にありがとうございました。
ここまでは三省ランディック IR セミナー、お話は証券コード3277東証スタンダード上場株式会社三省ランディック代表取締役松崎隆さんでした。どうもありがとうございました。
三省ランディック IR セミナー、この番組は証券コード3277東証スタンダード上場三省ランディックの IR 活動の一環としてお送りしました。